聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には
聞かせられません。
聞かせられないって言っているのに。林田さん、今週もメッセージ頂戴しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム柳さん、
はい、
聞かせられないラジオをMRO 北陸放送で聞いているものです。
ありがとうございます。
マニアックなネタばかりでついていけませんが、毎週のように楽しみにしております。
ほら、ついていってるじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんでしょう、置いてけぼり感を楽しんでるんでしょうかね。
かわからん話を延々聞かされて楽しんでるからですね。
MRO で聞いていますが、ぜひ福井県の FBC 福井放送にもネットしていただけるとありがたいとも思います。どういうことなんでしょう、時々福井に行かれるかってこともあるんでしょうかね。
まあ県境とかね、その辺のエリアなのかもしれませんしね。
なるほどですね、さて、
はい、
それはさておき、林田さん、
はい、
先日ですね、漫画家でイラストレーターでエッセイストでラジオ DJ 声優もこなしちゃうという島尾真帆さんが
お迎えしましたね。
スタジオ、はい、お迎えしました。いらっしゃいました。なぜかというと、あの雑誌、男性のかっちょいいライフスタイルを描くブルータスの取材で来られたわけでございますよね。
でしたね。
3月1日ブルータス発売でございます。
おめでとうございます。
何しろラジオ好きなものでつ
つね、
私どもの島尾真帆さんによる取材も文章と絵と写真入りで掲載されてございます。
我々のなんかこう似顔絵的なものも書いてくださったようですね。
そうなんですよ、東京にお帰りになってからね、書いてくださったんですね、お杉さんのイラストなんかの隣に載せていただいて、
ね、
ありがたいことですね。
この番組やって一番嬉しかったことは、いろんなプロの作家さんに似顔絵描いてもらったことですね。
ねえ、また島尾さんのあのー、ね、女子高生ゴリコとかのそのタッチと血がまた違う、
はい、
ね、もう なんて言えばいいですか、あのエッセイっぽいイラストっていうの、
はい、とても可愛らしい絵を描いていただきましたね。
なんかすごくこれもまた意外性があって嬉しかったですね、
はい、嬉しいと同時にちょっと面はゆい感じもいたします。
面はゆい、
面はゆい、
私たちが描いたイラストも写真で
恥ずかしいですね、
これおもはゆいどころか恥ずかしい
恥ずかしいです、むしろ恥ずかしいですね
嬉しい、恥ずかしいといった感じでございますが、
はい、
キャラジリスナーの皆様はぜひブルータス773号をお求めいただきたいと思います。
はい、はい、聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局ネットでお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？ 今週のテーマは結城まさみさんの新作白母のクロニクル2でございます。
はい。ここで先週に引き続きまして一言お断りでございますけれども、
はい、
私どもの放送で扱わせていただく白母のクロニクルにつきましては、
はい、
発売済みのコミックス第1巻の範囲内でのトークでありますので、
うん、
そのあたりはよくあのご了承の上お聞きいただければと思うところでございます。
つまり今も連載中ですので、我々のトークでは的外れなものもあり得るということですよね。
そうですね、もうすでに連載中の内容ではもうその辺はもう解決済みだもんねとかいうこともあるかもしれません、
はい、もう大いにあり得ると思います、
しかしですね、私たちはコミックスの一巻をお読みになった段階、あるいはこれから読もうという皆様を対象にですねお話をしていきたいと思いますので
言い訳がましい話ですけどねそうなんですよ、ごめんなさいね。
ツイッターでですね、
はい、
白鵬のクロニクル2今度のテーマですとツイートしたところ、結城まさみ先生ご本人からよろしくお願いいたしますとリツイートをいただきました。
もう言葉選んじゃうまあ恐れ多いことでございますね。
しかしですね、
はい、
この番組なりにですね、感想およびですね、
はい、
分析のようなものをですね、
はい、
させていただきながら楽しくお話をさせていただきたいと思います、
はい、
白母のクロニクルについてなんですけれども、先週もご紹介しましたが、現在週刊ビッグコミックスピリッツにて連載中のお話です。現在までにコミックス1巻まで発売されています。もうじき2巻が発売予定ということでございますね。主人公は厚生労働省の新米公務員の伏木あかりさん。伏せ、犬が伏せると書く伏木、まあ、あの劇中ではよく伏木ちゃん伏木ちゃんと言われているんですが、伏木あかりちゃんです、
はい。
その新米公務員の伏木あかりが、伏木の種族沖永を管理する部署に配属されるわけです。で
厚生労働省ね、
そう、就任1日目にその沖永が惨殺されてしまう事件と遭遇し、それを追う任務を与えられます。しかもタッグを組まされたのが、見た目は美少年、中身は88歳のお年寄りという、しかも殺人事件マニアという、一癖も二癖も三癖も海線山線な感じの雪村海斗タッグを組まされ、さあどうなっていくのかというお話でございます、
はい
はい。先週ですね、
うん、
ちょこちょこっとこう分析をさせていただいたところでございますが、
はい、
白母のクロニクル、普通は白母というのは薄くくれると書いて白母でございます。ところがこの結城まさみさんの作品は白くくれると書いて白母でございます、うん。まあ、2つ可能性があるというお話も先週いたしまして、1つは結城さんが漢字を間違えたのではない
かそうは苦情のメッセージは結城さんからこうやった
なかったので、
ああ
意外とこれは
ドンピシャで痛いところをついた感じ
本当すいませんでしたね結城先生
びっくりしましたよ私、
ね、まあ、違うかもしれないという意見を林田さんが言いまして
ですね、はっきり違うと言いました
そう
です、ね、ご変換でもないと思いますよ、
何かそこに意味を持たせているのだろうということになりました、
うん。
そして一方のクロニクルというのは、これは年代記、主な出来事を年を追って叙述した歴史書、まあ、その他の、キーワードから見ましても、どうにもこの沖永という不老不死の存在から鑑みても、どうやら西暦でいうと、西暦600年700年頃からの日本の歴史をも追っていくような非常に深く雄大なストーリーなのではないかというところまで先週お話をしましたね。
それをもう一巻の範囲内で想像したわけですね。
想像したわけです。
どうしますか、今連載中で違っていたら。
いやいや林田さん、
何ですか、
我々はもっとすごい予測を特に林田さんしたじゃないですか。
何の話ですか。
この沖永という言葉に着目し、
はいはい、
そういえば長崎県の佐世保には
佐
世保ごまというものがあって、その佐世保ごまを回すときに、なんて言うんでしたっけ、
喧嘩ごまでどちらが長く回せるかという勝負の掛け声が、生き長勝負小比べといって掛け声をかけるのでございます。
そしてこのコミックス一巻の、
はい、
巻末、
巻末ね、
2巻のお知らせのところに、
はい、
若き日の雪村海が駅のホームにいるんですが、
う
ん、そのホームの名前が
佐世保駅なんですよ。だからこれは2巻以降は佐世保ごまの話やろうねって話をね。
そうです、
間違いないね。
間違いないです。
どんぐりごま回すね。
回します。しかもですね、
ええ、
これはですね、もうここから先私のまた追加の予想になります、
はいはい、
多分雪村海君の動力源は佐世保ごまでしょう、
ね、佐世保ごま
ですね。体の中でごまが回ってます
ジャイロのようにずっと、
もう宇宙ごまどころか佐世保ごまでございます。
正しい方位を常に指すようにね、回ってますね。
ぐるんぐるん回ってます。
絶対違うと思いますけどね、
ま
あ、怒られますよあんまり言うと。
さてちょっと真面目に考えてみたいと思いますけれども、はい、白母のクロニクル、白母薄くくれると書く白母の方は、何しろ夕方が暗くなりかけた頃、まあ多層があれ大間が時という言い方もいたしますが、何しろはっきりとは見えない、そこに何かがあることはわかるけれども、はっ きりとしたディティールが見えない、何やら怪しい、ね、あの人だと思っていたら違う人だったという驚き、うんね、人かと思っていたら悪魔だった、うん、まさに大魔が解き、ね、そういう怪しい時間帯だけれども、このコミックスは白くくれると書く、どういうことなのか。そもそもの白母黄昏という意味はやっぱりですね、あの世、しかしあのどちらかというと暗い方向、まあ地獄というか
魔界というか、
魔界というか、何かこう恨みつらみ、あるいは呪われる、何かこう悔やまれる、なんていうかそういう方向につながっていく、そういう闇につながっていく入り口というのが白母黄昏時というイメージがあると思うんですよ。大魔が時ですからね。しかし白くということは、僕はそこに逆の意味をひょっとして持たせてるんじゃないかなと。
と言いますと、
つまり地獄に行く時というのはだんだんと暗くなり沈んでいく、
はい、黒に近づいていくイメージがありますね、
は
い、
では白くなっていくというのはどういうことだろうか。
ほう、
それはつまり天国に昇っていくような、そういうイメージなのではないかという気がしているのです。
なるほど、うん、なるほどなるほど。
白く光に包まれやがて昇っていく、うん、つまりそれは日本風に言うと成仏ですよね、
うんうん、
でこの白母のクロニクルの主人公の雪村海さんは88歳ということですが、うん、何歳まで生きるのかわからない、まあ、不老不死とは言いつつ俺らも死ぬんだぜというセリフもあるし、どこまで生きるかわからない、そして、何かこの人自身死に場所を探しているような、そういうイメージもあるなと思うんですよね。ありますね、
ええ、
うん、まあこのカバーに書かれている英文もね、
はい、
読み解きましたけれども、ね、それが私の生きる道ということをね書いているんだけれども、白母のクロニクル、何かを終わらせてそして満足してこう天国に登っていくような、あるいはこの表紙の英文に書かれている彼女のために、彼女の安らかな魂の平安のためにという英文があるわけですけれども、
ええ、
その彼女が地獄ではなく明るい方向に成仏できるようにという気持ちがひょっとしたら、
はあ、
なんかこうストーリーの大まかな流れの中であるのかもしれないなと。
僕はね、ええ、あの白というイメージは純白って言葉があるでしょ、うんうんうん、で表紙でこの海君が身にまとってるのも全く真っ白なんですよ、
はい、
白っていうのは何も色がない、ねうんうんうん状態でしょ、はい、だからね、そこからね純潔とかね純白とかねピュアな、なんか精神性とか血統とかね、なんかそんなイメージを僕はこの白っていう感じからは持ちましたね。純潔の血の流れと言いましょうか。
目が赤いんです、またねこの表紙の
雪村海君ですね。そうやね、ああ、うん、本当言われてみればそうだ。うん、こう白っていうのは大きなキーワードなんでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、また、まあ、主人公の一人である雪村海君自身が羊に、彼は羊だよと例えられるシーンもね、
そうか、
あるんですよね。
羊も白いのが多いよね、
う
ん、
そうですね。
あ、その熊からさ、お腹から綿が出てるんだけど、これも白だね。
白い綿が出ています
ね。腹綿が白だね。
うん、血は出ていないですよね。
そうだよね。
で、一巻のサブタイトルが犬は眠れぬ羊と踊る、うん、まあセリフの中にも出てくるんですが、羊が雪村海で犬は防ぎあかりちゃんということなんでしょうね、うん、
お
お。うん、林田さんはこの本を読んでどんな感想を持ちましたか。
僕はですね、実はパトレーバーをしっかり読んでないんですよ。なのであんまりこう結城先生の作品を語る資格は自分自身ないとは思ってます。で、先週もちょっと話をしたんですけど、結城さんがお若い頃のねタッチってとっても好きなんですよね。で、今日スタジオに持ってきたのは、はい、もっと果てしない物語って持ってきて、これニュータイプに連載されたエッセイ本でね、このエッセイスタイルの結城さんの絵が僕大好きなんですよね、うん、でこの頃とはちょっと絵の印象が随分変わったんだなっていうことが正直な絵に対する印象ですね、まず第一にね、うん、これ好き嫌いの問題ですよ。これでね、ストーリーに関しては、
はい、
パトレーバーもそうなんだけど、架空の物語世界、SF 世界と言ってもいいんだけど、そこと日常の 同居する描き方がとてもやっぱりお上手だなと思ったんですね。でね、印象に残ったシーンがね、不思議ちゃんが貝をビンタするシーンがあるんです。
お、
うん、で覚えてますか、そこの前にはですね、はい、生々しい死が描かれるんですね。殺すとか死なないとかっていうようなストーリーが続く中で、こうそことビンタっていう行為って極めて日常的でしょ、うん、なんか感情的になって母親が子供を叩いたりとかっていう超日常じゃないですか。そこがね本当にパッとこう一瞬にしてつながっていく感じがなんかお上手だなって思ったんです。それとか不思議なあぜち文庫という空間と厚労省という超現実的な世界がふっとこう地下鉄一つでつながったりするんですよ。そういうこう大まかときって話をしたんだけど、うん、なんか違う空間と現実空間をふっとつなぐストーリー展開がなんかとても興味深かったし、よく描かれているなと感じましたね。はい、
なるほど。
だからその不思議空間が違和感なく読めちゃうんですよ。パトレバーもそうなんだけど、
うん、
なんかリアルに感じてくるんです、だんだん。本当に厚労省はなんかひょっとしたらそういう種族を追ってるのかもしれないなとかって思わせるあの筆致でしたね。
あ、なるほどね。あ、非日常と日常をつなぐアクションを、その本当にアクション一つでつなげてしまうという、
は
い、
同居する凄さを感じました。
あ、非日常ということで言うとですね、一つ僕先週お話しした中で勘違いしてたことがあって、沖縄について
はい
コミックスの裏表紙にも解説が書いてあって、不老不死の種族、日本には推定10万人ほど存在し厚生労働省の管理下にあるというね、解説を読んで、あ、この世界の中では沖縄という種族が、まあ、特殊な人間がいるということが、しかも10万人もいるということがごく自然に受け入れられているんですねという言い方を私したと思うんですけれども、
はい、
それちょっと勘違いだったみたいで、177ページのですねウェブパトスのスクープ、このウェブ上の新聞のようなものなんでしょうね、
はいはい、
スクープのこの文章を読んでみると、推定人数10万人というと読者諸君は何のことだと思われるだろうか、うんぬんかんぬん、 SF 映画や小説の話題と思われるであろうが現実に存在しているというふうにスクープとしてこう書いてあるので、
はい、
だから誰もが知っている存在ではなくて、知る人ぞ知る厚生労働省の係の人とか、あるいは警察の一部の人とか興味のある人が知ってたり、知る人を知るっていうので、ある人によっては都市伝説だと思っているような、まあ、そういう受け取られ方をしてるみたいですね、これを見るとね。
その存在は多くの人が知っている雰囲気なんだけど、うん、そこと厚生労働省の官僚が結びついているっていうところが、えっていうニュアンスでこのウェブニュースが書かれてますよね。
さてここでですね、はい、メッセージを一通ご紹介しようと思いますが、ラジオネーム園山ロボさん、いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
聴です。本日は
略しましたね。
拝聴です。はい、結城正美先生の白母のクロニクル特集ということで、矢も盾もたまらずメッセージを送らせていただく次第です。と申しましても、白母のクロニクルの面白さや散りばめられた謎の数々についてはパパラジタンこと西村信義さんが濃密なメッセージを送っておられることと思いますので、私めはキカラジリスナーならではの視線でお話をさせていただきたいと存じます。
はい、
白母のクロニクルにおいて我々キカラジリスナーが最も注目すべきはメインキャラクターの一人、伏木あかりの実家が三鷹にあるということでありましょう。三鷹といえばあなた、林田村山のご両名はもちろん、数多くのあまたのキカラジリスナーが足しげく通う創作中華料理店公園のある場所であります。最近ではキカラジリスナーの優浅宮喜也先生のサイレントメビウスとのコラボメニューが好評を博しているお店ですから、それはもうこれはもう白母のクロニクルのコラボメニューも期待するなというのが無理な相談です。そんなわけで物語の今後の展開と公園の店長さんが一体どんなコラボメニューを編み出すのか、キカラジリスナーとしても全くもって目が離せない白母のクロニクルなのであります。追記。ちなみに個人的に一番のお気に入りキャラは久保園さん、うん、 この雲園さんについて西村信義さんもですね、
はい、
コミックス第1巻のお気に入りのページということで78ページを上げてます、
はい、皆さんお開きください。
70テキスト78ページの上2コマのやり取り、
はい、
沖縄戦と聞いてます。あ、久保園さんはその頃何を、私昭和37年生まれですが、あ、すいません。このやり取りが西村信義さんは大好きだということでございます ね。このちょっととぼけた久保園さん、
うん、
そしてそうした中にもこう厳しさとジョークを忘れないような、
うん、
そういうところなのかなという気がいたしますが、
こう一瞬隙があるような雰囲気なんですけど、この人も隙がないよね、
うん、
本当にやっぱり官僚って感じですね。
時々こう鋭いね、
はい、
目を投げかけてくるところがあるんですね、
うん、
もう一つですね、西村信義さんのお気に入りのコマということで87ページ最後のコマから88ページへのつながり、これは見ればわかりますと。わかります、わかりますね。87ページの最後のコマから88ページの最初のコマにかけて、これはディゾルブが行われてますね、は
い、施されてますね、
防ぎ明かりの頭の中の雪村海君の横顔のイメージが87ページの最後のコマであり、
はい、
うん、そして88ページの最初のコマはその雪村海君、現実の雪村海君が夜のどこかを帳の中を歩いている横顔、
うん、はい、
ね、これはコミックスでありながら非常にあのテレビや映画の映像的な手法でつないでいるということですね。
そうですね、印象を残しながら次の絵をまた見せるということがまさにディゾルブですね。
このあたりがですね、まさにあの元アニメーターの西村さんはおーっと思ったポイントなんで
しょう
ね。
そうですよね、うん、めくった瞬間にまたちょっとした新たな出会いがあるということでしょうな、
ね、うん、このあたりで一旦コマーシャルゾーン。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
みんな珍しく NBC テレビで放送してるアニメ弱虫ペダル見てる？みんなはどのキャラが好き？
私はやっぱ自分の筋肉に名前つけてる泉田藤一郎くん、右の大胸筋が攻撃的で排他的なアンディ、左の大胸筋が慎重かつ大胆なフランクだからね。筋肉に話しかけながらペダルを漕ぐ泉田くん、マジ最高。泉田くんが早くなるお手伝いしたいな。
よし、一丁後ろから船虫ばらまきながらハンマーで追いかけるか。じゃ、ちょっと行ってくるね。キカラジタンのバラード。
先ほど私があのもっと果てしない物語に言及したんですけれども、
ゆうきまさみさん、
ごめんなさい、はい、連載が終わったという表現をさっきしてしまったかもしれないんですが、まだニュータイプでどうも連載中のようで失礼いたしました、謝りでございます。
さて白母のクロニクルのですね、
はい、
続きが本当に気になるところでございますけれども、今までの私たちの分析が佐世保ゴマ中心にですね、
はい、
果たして当たっていたのかどうかというのがですね、4月30日頃は発売予定の第2巻霧の中のロンドで、
ああ、
わかる
佐世保ゴマ編
サ
ブタイトル、
サブタイトルです、いや違う、サブタイトルは霧の中のロンドって書いてます。
そうですか、ごめんなさいね、
佐世保ゴマの5の字も出てません。
生き長勝負とかは出ないんですね、しないんですね、もうやめていきましょうかこれぐらいでね僕ね、でもこの作品読んでてちょっと思い出したのは、
はい、
あの39シリーズの機械人間とか、
はは、
高橋留美子さんの人魚シリーズもそうなんだけど、死なないってことはイコール死ねないことじゃないですか、
うん、
死ねないことってとってもあの悲しいことでしょ
う。
そのなんかね、悲しみみたいなものがこうベースにこうずっとひたひたとあるんですよね。そこがなんか面白いですね、読んでて。
死ねないってのはね、すごくこうつまらないというか、
辛いことだよね。
ハイダーにもなるし、そう、まあ、自分の大好きな人たちが死んでいっちゃうわけですからね、目の前でね。
そうだね、うん、
それはありますよね。
ね、
私がですね、
うん、
おっと思ったのはですね、95ページの、
はい、
伏木あかりちゃんがこう酔っ払ったお父さんと、まあ、家族と一緒にですね、まあ、あのお酒飲みながら話をする。でお父さんからですね、あかりはいくつになったって言われて178って言って、
はいはい、
身長じゃないわよってこうお母さんに突っ込まれるわけですが、
うん、
この会話がねとても上手で、あのあかりは伏木あかりちゃんが身長が高い描写がずっと続くんだけれども、具体的に何センチなのかっていうのは出てこないんですよね。
あ、
ここで初めてね178センチって分かるんですよ、
うん、
で、すごく自然な流れで身長が分かりますよね。このキャラクターのプロフィールをこういった形でしかも印象的に出すというのはね、
うん、
やっぱりお上手だな、テクニシャンだなと思うわけです。
そして先週言及したあの干支の話ね、これもあのちゃんと8月で26よねって年齢確認されてますもんね。
そうです。
おお、なるほど、
さすがでございますね。
いろんなところにこう配置してますな、
勉強になりますね。というわけでお別れの時間が近づいてきましたが、来週はですね、
うん、
あの道具は本当に究極なの、
お
ということで、
R が登場、究極といえば
超人の話ではなくてですね、
あ、です、ちょ、
クラシックをちょきちょき切るようなあの道具の話でございます、
はいはい、
お楽しみにどうぞ。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。聞かせられないラジオ、それでは皆様、また来週。